あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール。人はなぜ生きるのか、死んだらどこへ行くのか、苦難困難の意味とは、何が正しくて何が間違っているのか、そんな人生の疑問を一度でも持ったことがある方は、ぜひこの番組で正しい宗教的価値観を知ってください。幸福の科学で説かれる教え、仏法真理を毎週様々な角度からお伝えしている番組です。葉桜の下でツツジがつぼみを開き始めた4月初旬に収録をしています。世界各地での緊張状態は依然続いていて、胸を痛めている方や憤りを感じている方々の気持ちを想像しています。またそんな世界情勢に目を向ける余裕もなく、人生の苦難に直面し途方に暮れる心境の方もたくさんいらっしゃると思います。この後の CM 明けにある祈りの言葉をご紹介します。その祈りがどんな存在の、どんな立場の祈りなのかをお聞きになりながら想像してみてください。今日のテーマは祈りです。世界中の人たちが思想や宗教の違いを超えて一つになれる未来を確信してお届けします。全国37局とハワイを結んでお送りする天使のモーニングコール。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りします。エル・カンターレ創造館から、パーソナリティは白倉律子です。我ら天使たち、何時らを救わんとして今祈れり。我ら天使たち、何時らを導かんとして今祈れり。我ら天使たち、何時らを幸福の彼岸へ導かんとして今ひたすらに祈るなり。今ご紹介したのは、愛から祈りへという書籍の天使たちの祈りという箇所の抜粋です。天使のモーニングコール、今日のテーマは祈りです。人生には努力で変えられるものと変えられないものがあります。例えば生まれた国といったような大きな運命を変えることはできません。また戦争が絶えない世の中で、一人世界の平和を望んでも、個人の力では世界の潮流を変えるのは難しいでしょう。ましてやこの大宇宙の法則、宇宙の意志といったものは人知の及ばない世界でもあります。私たちは世紀末の闇を越え、希望の21世紀の到来を信じてきましたが、今世紀に入っても世界で相次ぐ自然災害や大地震、さらにはコロナパンデミックなど人類への試練は続いています。こうしたことを通して、天が私たち人間に気づかせようとしていることとは何なのか。大自然の猛威の前に、また戦地でなすすべなく佇み、おのずと胸の前に手を合わせ神に祈る姿も見られます。 宗教において祈りの時は最も聖なる時間とも言えるでしょう。それは祈りとは天上界への架け橋であり、祈りを通して信仰者は神に許しを乞い、感謝を捧げ、神と心を通じ合わせることができるからです。今私の手元にあるのは大川隆法総裁の新刊書籍、祈りと希望。表紙には祈りによって天上界に建てられた光の柱が描かれています。祈りと希望を紐解いてみましょう。自らの力を超えた世界、あるいは自らの力を超えた大きな動きや意志に対しては、皆様に残された作法は一つです。それが祈りです。祈りというものは皆様個人の努力を超えた世界に対して橋を架ける役割をいたします。自らの力を超えたるものに対して、大いなる運命に対して心に苛立ちを感じ、夜も眠れなくなり、徒労し、疲れが溜まっていくならば、そして悲惨な人生観が心に浮かんでくるならば、その時には祈りなさい。祈るのが良いと思います。何を祈るべきであるか。この地球の一員としての自分、宇宙の一員としての自分、その自分に与えられた使命を全うさせてください。そして願わくば自らに縁のある人々に一筋の光明をお与えください。一握りの愛を与えさせてください。人々が幸福に生きられるように、この世においても、そしてこの世を去った世界においても幸福に生きられますように、そういうふうに祈ることが大事です。自分ではどうすることもできない運命に翻弄され、なんて無力なんだと悲嘆に暮れる日もあるでしょう。しかし自分の無力さに打ちひしがれた時が、真に祈りに目覚める瞬間なのかもしれません。願わくば自らに縁のある人々に一筋の光明をお与えください。一握りの愛を与えさせてください。愛のために純粋に祈る姿は最も美しく、誰にも犯しがたいものです。世界の平和のための祈りなど、たとえ一人の力は小さくとも、その祈りが幾千幾万と集まった時に大きな力となり、奇跡を起こします。続けて祈りと希望を読み進めます。心の底から 素直に祈りを使ってみてください。そしてその苦しい状況の中で耐えてください。時間を耐えてください。やがて苦しみは過ぎ去ります。環境は好転します。すべてのものが変わっていくでしょう。そのしばしの間、耐えることが人間としての義務であることもあります。祈りを続けて耐えなさい。そうすればやがてその苦しみの状態は抜け出すことができるでしょう。この世の中は同じ状態でとどまっていることは何一つありません。今苦しみの種と思っていたこともやがて過ぎ去っていくならば、自分がより発展するための大きな大きな試練であったということが数多くあります。それだけの教訓を自分は得たのであるということを感謝すべきです。祈りにおいて苦難を乗り切り、そして希望を心に描くことです。その希望がさらに高度な時代を開いていくことになるでしょう。祈りが時に苦しみとなることがあります。それは神からの答えを焦り求めすぎるから。焦り心は執着となり、その執着が苦しみのもととなります。祈りにおいてある意味一番大切な心得は時間を耐えるということなのかもしれません。天上界の計らいを信じて耐えること、そして未来への希望を心に描くこと。祈りには必ず答えが与えられます。そしてその与えられた答えがあなたの魂を最大限に成長させるための神仏からの愛なのです。それではここで1988年に説かれた大川隆法総裁の説法、祈りの原理をお聞きください。
祈りにおいては美があり、善があり、愛があるということ、この三つを備えない祈りは本来の祈りではないということをまず前提として知っていただきたいと思います。こうした前提を押さえた上での祈りは非常に大きな力を発揮します。それはある意味において最大の力ともなってゆきます。それは人間の力を超えた力であるからです。祈りによって感応するこの天上界の諸霊の姿、これを皆様は見たことはないでありましょうが、それは凄まじい力を持っております。私がユートピアのために祈れば、その祈りは数千数万の天使軍団に広がっていきます。彼らもまたその祈りに応えてきます。祈りに応えてはどうするか。そこに地上と天上界が一丸となって素晴らしい世界を展開せんとする活動が始まるのであります。祈りの結果は大いなる他力の喚起であります。弱気であります。こうした力が加わってきます。その時に皆さんは 肉体人間という枠を超え、人間を超えることができるのです。最後にこの講演を終わるにあたりまして、祈らせていただきたいと思います。大いなる神よ、私たちにこのような機会を与えてくださいましたことを心からありがたく思います。願わくばこの講演会を起源とし、あなたの愛の力が地に満ちますように、あなたの光が天に満ちますように、あなたの栄光がすべての世界に満ちますように、神よ、私たちを強くしてください。私たちに無限の力をお与えください。私たちにユートピア建設の勇気をお与えください。大いなる目標のために、大いなる建設のために、大いなる新世界のために、そして新しい時代のために、遅れてくる青年たちのために、未来の日本人や未来の世界の人々のために、私たちがあなたのお心にかなった仕事ができますように、そしてこの私たちが始める愛の運動が、人類幸福化の運動が、後々まで光を持って燦然と輝きますように。神よ、どうもありがとうございました。
お聞きいただいた説法は、幸福の科学の重大原理下巻第5章に収められています。一曲お送りします。エル・カンターレ大川隆法オリジナルソングスより、小原ゆかりで未来。
友よ、未来について語ろう。未来は二人で語るものさ。おや、笑ったね。俺に未来があるかって。友よ、俺は君に語ろう。未来ってやつはね、一人で掴もうとすると指の間からザラザラとこぼれ落ち、睨みつけると。
お聞きいただいている未来、こちらは詩集レフトオーバー青春の名残アルバム CD 第2集プラタナスの幻想に収められています。このアルバムのお求めは、番組の最後にご案内するお近くの幸福の科学までお気軽にお問い合わせください。ではここで幸福の科学の新たな参拝施設のご案内です。先日お話を伺いましたので、そちらをお聞きください。4月19日日曜、幸福の科学が始まった場所、東京は西荻窪に、立秋の地西荻記念館が開所します。今日は西荻記念館部長山口敦史さんにお越しいただきました。立秋の地西荻記念館、どういった場所なのか教えてください。
はい、ありがとうございます。まずですね、この西荻記念館の館名なんですけれども、はい、立秋の地というのを頭につけてます。この西荻記念館のある建物自体は、これ3つ目の事務所なんですね。それが1988年の4月にその事務所を貸していただくことができました。で、この場所に来て初めてのことはいくつかあるんですけれども、そこに来て初めて先生の執務室ができたんですよ。
お部屋ちゃんとした、
お部屋ができたんです。 で今回の西尾記念館はここが一番の、ポイントになりますけれども、先生のお部屋執務室を再現させていただきます。実は当時使っていたお机がまだあるんですよ。できるだけ当時の状況を再現して、その執務室というのを作らせていただきます。総裁先生はですね、この西荻という地が霊的な意味で非常に根源的な意味を持つ場所であるということを先生おっしゃってます。それは、東海の最初の理論書法シリーズの一番最初の本である太陽の方がこの地で書かれたんですね。その後の黄金の方、それから永遠の方も連続して書かれていった、そういう場所であると。ですから霊的に根源的な意味を持つということを先生はおっしゃってますね。それから先生はですね、こうもおっしゃってますね。若い頃の迷いや悩みや決断や、それから勇気や希望や、いろいろなものがほとんどこの町には眠っていて、現実に住んでいて歩き回っていた場所です、先生おっしゃってるんですよ。ですから先生の思いがそこに眠っているということで、その西尾記念館に来ていただければ、その主の思いにですね、おそらく霊的に触れることができるんじゃないかと、私どもは思っております。でここが教団のスタートで、言ってみればエルカンタール文明のスタートの地であるということで、その主の初めの思いですね、源流に触れられる、それが西荻記念館ということを思っております。
はい、ありがとうございます。その幸福の科学をスタートするにあたっての本当に大切なルーツとなる、立秋の地西荻記念館、4月19日開館します。今日はそちらの山口敦史部長にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではプレゼントのお知らせです。今日は朗読でご紹介した新刊書籍祈りと希望、こちらを5名の方にプレゼントです。番組ホームページがあります。そちらの投稿フォームから簡単に応募できます。天使のモーニングコール、この番組名でアクセスしてみてください。 E メールの方はメッセージアットマーク天使コール .com message アットマーク tenshi-call.com、 はがきの方は郵便番号 141-0022 141-0022 幸福の科学天使のモーニングコール係まで、住所、氏名、年齢、番組へのメッセージお忘れなくご記入ください。そして放送日も添えてください。天使のモーニングコール、ここまでは白倉律子でした。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。この後、幸福の科学の支部のご案内などがあります。